でいっぱい、まるまるタッチ。こんにちは、こもり子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師のこもり千秋です。よろしくお願いします。
はい、そしてご一緒するのはインタビュアーの水野由紀です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて千秋さん、2回目の配信となりました。
はい、
前回では自己紹介、そしてですねこの番組にかける思い、そんなところをお話しいただきましたが、2回目ということで、はい、今回はこの千秋さんがここまでに至る道のり、はい、それからですね、はい、ベビーマッサージタッチケア、このことについてもお時間許す限りお伺いしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、前回のお話の中で千秋さんが、はい、学校卒業した後、特別支援学校の教員をされていたという話がありましたが、はい、何年ほど、どんなふうに関わってらっしゃったんですか？
そうですね。特別支援学校、いろいろ部門っていうのがあるんですけれども、知的障害、まあ、肢体不自由、まあ、病状、はい、あるんですけれども、はい、私が配属されたのが、肢体不自由っていうところで、肢体不自由のお子さんは、はい、まあ、言葉の通りなんですけれども、ちょっとまあ、はい、自分では歩くことが、例えばちょっと歩行が困難だったりとか、うん、はい、あと、例えばもう医療的に必要な、ケアが必要なお子さんが、うん、まあ、歩行ができたりとかもしても、そういうケアが必要だというところで、肢体不自由の学校に通われてるお子さんがいたりとか、結構オールマイティな、そうですね、特別支援学校の中でもオールマイティーにこう考えていかなければいけない教育現場でちょっと携わっていました。
はい、対象の学年はどのぐらいの方だったんですか？はい、
小学部、中学部、高等部、すべてあったんですけれども、私は小学部で、小さいお子さんたちに関わっておりました。はい。
はい。やはり普通の教育の場と違って、で心を使う場面も多かったですよね。
そうですね。まあ、彼らが、言語を通してというよりかは、うん、どちらかというと、彼らのその体の動きであったり、表情を読み取って、うん、あ、こういうことがしたいのかなって、うん、あ、そうなんだって、気持ちを、そういう表情で、汲み取って、で、なんでしょう、まあ、コミュニケーションを取っていくっていうのを、うん、で教育で、はい、しておりました。
はい、この特別支援学校の先生になろうと思ったきっかけっていうのは何かあったんですか？
はい、私自身が、保育園で過ごす時代がの時に、本当に、うん、そうですね、5歳か6歳ぐらいの時に、同じお友達と私は思ってた子が、やっぱり言葉を発することがなくて、今思えば、自閉症の子だったのかなとは思うんですけれども、どうしてもなんかその子と会話をしたいっていうところがあって、で、そうなんです。で、もうおはようでもいいから、ちょっとこう、コミュニケーション取りたいなっていう思いで、彼女とこう、もしかしたら本当は嫌がってたかもしれないんですけれども、うん、なんかこう自分なりにこういろいろこう試行錯誤して、で、今でも覚えてるんですけど、靴、を履くときに、なんとかちゃんおはようって言ったら、おはようってようやく言ってくれて、それがこう印象的でもあって、で、なんか自分の中でも、ようやくこう、挨拶してくれたっていうのを、もうこう、ずっと心の中でこう思いながら、まあ、高校生で進路を決めなくちゃいけないっていう時に、やっぱり私は、あの時の思い出が、を、こう、大人になっても、こう、生かしていきたいっていう、もう、そうですね、彼らと、もっとより良い生活になるように、自分の中でこう、一緒にこう、なんでしょう。なんかこう、彼らの助けになりたいっていうのは変な話なんですけれども、もっとこう、みんなでより良い世界をこう、なんで、作っていきたいなっていうのがあって、特別支援学校の教員を 選びました。
そうですね。千秋さんがきっとその幼児期、保育園の頃に、こう、本能的にきっとされたんでしょうね。
はい。
なんとかこう、心を打ち解けたい、こうやって人と、コミュニケーション取りたい、っていうのは、こう、全体的に見ながら、なんとかこう、心の中を探索していこう、相手の心の中に入っていこうっていう、
はい、
もうその素質がもともと終わりだったのかなっていうようなことを感じる。そんなエピソードですよね。きっと今まで関わってきたご友人とも、やはり深くお付き合いされるタイプなのかなっていうふうに、はい、聞かせていただいておりますが、はい、さあそんな千秋さんが、今はベビーマッサージ、それからタッチケアの講師としてご活動されているということなんですが、はい、この、はい、世界に入ろうと思ったきっかけは何かあったんですか？
はい。やっぱりその教員時代に、うん、まあ、抱っこをする機会であったり、あとやっぱりその、体を休める時間というかがあって、で、ただ本当に肩とか胸とか、まあお腹とかに手を置くだけで、本当全身の緊張がふわっと抜けるっていう体験が何回もあって、それはそれで、その教育の現場でなんとかとかなんかいろいろあって、で確立された中あるらしいんですけれども、うん、なんでこの触れてるだけで体の力が抜けるんだろう、すごいっていうのがあって、うん、で触れてるだけでもう本人がどんどんその緊張がほぐれて、
うん、
やっぱり表情がすごいこう緩やかになっていくっていうのも、あ、すごいなっていうのがあって、じゃあ触れ、まあ自分のその子育て、まあ赤ちゃんの時に、最初ってやっぱり赤ちゃんもゴロンとなったままで、じゃあちょっと触れてみようかなってなると、うん、嬉しそうな顔するんですね。あ、やっぱり触れるってやっぱりいいんだって、
うんうん。
とりあえず触れとこうと思いながら、っていうのがあったんですけれども、で、ところからベビーマッサージ、やっぱりこう、いろんな、その、親子広場とかで、
うん、
ベビーマッサージってあるんだ。うん、でもなんかこう、取り入れづらいなって悶々していく中で、
うん、
今回その私がお伝えするベビーマッサージが、これだったらもう皆さんできるじゃんっていうのがあって、
うん、
もう触れて、その子供が成長で、もう表情も良くなるし、
うん、
いいことばっかりじゃんっていうのがあって、
はい、
ぜひ、そう、私がお伝えする、その、東洋医学に基づいたベビーマッサージを皆さんにお伝えしたいなっていうので、ちょっと学ぶきっかけとして、そうなんです。あったっていうところになりますね。
はい。はい、今、東洋医学が、こう、元になってるっていう話があったんですが、はい、そのあたりを少し、最後に詳しくお伝えいただけますか？
はい。東洋医学って、今多分医療現場で行われてるのが西洋、まあヨーロッパから来てるって、うん、東洋って、まあ中国からなんですけれども、
うん、
まあ中国から、江戸時代よりもちょっと前に伝わってきて、
うん、
例えば大人で言う、針だったり、針治療であったり、
あ、はい、
治療っていうのが、まあ、江戸時代になって、より盛んになって、うん、で、子供もやっぱり、まあ、江戸時代なので、今みたいにその、衛生面であったり、まあ、やっぱり医学もそんなすぐにかかれられないっていう時代に、うん、じゃあ、民間のところでどうしていかなくちゃいけないんだろうっていうところで、やっぱり子供大事なので、
うん、
で、それで、将棋あんまっていうのが出来上がって、で、あんまっていうのが、まあ、子供はさするとかなんですけれども、で、将棋あんまっていうのも、その、壺の道があって、経絡っていうんですけれども、
うん、
その壺の道に沿って、さすって撫でてあげることで、子供が、健康になっていくっていう、その予防医学をベースにした、うんマッサージなんですよね。
はい。なので、オイルは使わずともできる。
そうなんです。
といったところにつながるんですね。
衣服を着たまま、そうなんです、うん。衣服を着たまま、例えば、背中をさするだけでも実は効果があるんですよ、とか、
うん、
まあ、自分自身でも、ちょっとさすってみて、あ、心が落ち着くかなという場面とかもあったりもするんですけれど、 のも、そこも実はベースになってるんですよとか、実は理論的に、まあ、自然な声が実はその、なんでしょう。まあ、理論的にかなってるというか、っていうところがあって、はい、お伝えできればなと思ってます。
はい。ということで、今回はですね、千秋さんが、このベビーマッサージ、そしてタッチケアに至るまでの道のり、それから少し詳しくこの内容についてもお伺いしてきましたが、次回からは具体的にこのベビーマッサージ、タッチケア、それから育児の話なんかもお伺いしていきたいと思います。はい。はい、また次回も千秋さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。